聖書箇所は創世記50章1節から14節、13節となってますけど、14節までです。旧約聖書第2版をお持ちの方は86ページ、第3版をお持ちの方は94ページです。司会者がお読みいたします。創世記50章1節から14節。ヨセフは父の顔に取りすがって泣き、父に口づけした。ヨセフは彼のしもべである医者たちに父をミイラにするように命じたので、医者たちはイスラエルをミイラにした。そのために40日を要した。ミイラにするにはこれだけの日数が必要だった。エジプトは彼のために70日間泣き悲しんだ。その期間が明けた時、ヨセフはファロの家の者に告げて言った。もし私の願いを聞いてくれるのなら、どうかファロの耳にこう言って伝えてほしい。私の父は私に誓わせて、私は死のうとしている。私がカナンの地に掘っておいた私の墓の中に、そこに必ず私を葬らなければならないと申しました。どうか今私に父を葬りに登って行かせてください。私はまた帰ってきますと。ファロは言った。あなたの父があなたに誓わせたように登って行ってあなたの父を葬りなさい。そこでヨセフは父を葬るために登って行った。彼と共にファロのすべての家臣たち、ファロの家の長老たち、エジプトの国のすべての長老たち、ヨセフの全家族とその兄弟たち及び父の家族も登っていった。ただ彼らの子供と羊と牛はゴシェンの地に残した。また戦車と騎兵も彼と共に登っていったので、その一団は非常に大きなものであった。彼らはヨルダンの向こうの地ゴレンハータデに着いた。そこで彼らは非常に荘厳な立派な哀悼の式を行い、ヨセフは父のために7日間葬儀を行った。その地の住民のカナン人は、ゴレン・ハータデのこの葬儀を見て、これはエジプトの荘厳な葬儀だと言った。それゆえ、そこの名はアベル・ミツライムと呼ばれた。これはヨルダンの向こうの地にある。こうしてヤコブの子らは命じられた通りに父のために行った。その子らは彼をカナンの地に運び、マクベラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地と共に買ったもので、マムレに面している。ヨセフは父を葬って後、その兄弟たち及び父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者と共にエジプトに帰った。カナンの地に葬ると題して、宇沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今朝もう一度御前に招かれて、あなたを礼拝する者としてここに座ることが許されました。 特に今日は聖典社記念礼拝として先に召された方々のことを思い、そしてまた神様の御業をもう一度覚えたいと願っております。主ご自身が豊かに御言葉をお語りくださって、あなたの約束、あなたの真実をもう一度私たちに覚えさせ、そしてまた私たちがあなたの御名を共に崇めることができますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。毎年5月の第2週目ですかね、の日曜日は聖典社記念礼拝としております。でそれは教会によっていつ聖典社記念礼拝をするかというのは様々に教会によって異なっておりまして、なぜじゃあ私たちは第2週目に行うのかというその言われについては、毎年繰り返さないとこう次の世代の人たちには忘れられるだろうと思いますので、繰り返したいと思います。6年前に天に召されました私たちの、信仰の大先輩である中本亀子姉妹が、桜が大好きであった。もう桜を見るためにわざわざその自分の住まいもその桜が見えるところに決めたというくらい大好きだった、そういうことがあって私たちはこの季節に聖典社記念礼拝をすることにいたしました。でちょうど今教会に向かってくる途中でも遅咲きの桜が咲いておりまして、ちょうど良い季節になったのだなということを思い起こします。でその中本亀子姉妹は、私たちの教会に、神奈川から移ってこられてお交わりをすることができましたが、しかしその交わりができたのはほんの数年間でありました。けれども中本姉妹はいつも私たちにこう言っていたのを思い出します。私たちは天国に行くんですよ、だからそのことを信じていきましょうねということで、本当に手を取りながらはっきりと私たちに証ししてくださいました。それはまるで私はそれを見てて、まるで本当に子供のように何の疑いもなく信じている、そういう姿を見て励まされました。で人はいつか死にます。で残された私たちは亡くなった方をいろいろな形で葬ってまいります。仏教であればやっぱり仏教仏式の葬儀があります。そして葬儀の後も四十九日の法要であるとか十三回忌であるとか、あるいはお盆やお彼岸になりますと、お墓参りをいたします。非常に丁寧に葬るという、作業をしているように見えます。一方キリスト教ではどうなのか、もちろん亡くなった方のために私たちは葬儀をいたしますが、その後何をするのかということについては特に決まり事があるわけではありません。そういう私たちのことを見まして、ある方は言います。日本では昔から先祖を大切にするという素晴らしい習慣、そういう文化があるのに、キリスト教は先祖を大切にしようとしない、なんか軽く見てるんじゃないか、いや無視してるんじゃないか、そういうふうに言われる方がおります。結論から申しますと、そんなことは決してはそういうことはないんですね。キリスト教であっても先祖というものを大切にいたします。でもそれは仏教とは違う意味で大切にしています。そこがどこがじゃあ違うのか、どこが同じなのか、そういうところを今日は見てまいります。で先ほど司会者の方に読んでいただきましたこの創世記の箇所でありますけれども、ここにヨセフという人が登場いたします。ヨセフは もともとイスラエルで生まれた人でありますけれども、若い時に、自分たちの兄たちに恨まれまして、妬まれたとも言っていいでしょう、騙されましてエジプトに奴隷として売られてしまった、そういう経験をした人であります。その後ヨセフはエジプトで、非常に大きな苦労を重ねて、ある時には、牢獄に投げ込まれ、濡れ衣というんでしょうか、罪を着せられて、投げ込まれるようなこともありましたが、最後はエジプト政府の、おそらく大臣というクラスだろうと思われるんですけれども、そのような、ところに、つくことができた人であります。一方、そのヨセフの父親でありますけれども、名前はヤコブ、その後イスラエルという名前に神様から変えられるんですけれども、そのヤコブでありますが、ヨセフが突然いなくなった、ということで、息子たちはそのヨセフを奴隷として売ったんですけども、父親には嘘をついていたんですね。ヨセフは獣に襲われて死んでしまいましたよと、父親に報告しておりましたので、てっきり死んでしまったものと思っておりました。しかし神様はいろんなことを通して働いてくださって、最後に、本当にドラマのような形なんですけれども、このヨセフと父親ヤコブは再会することができました。そういう悲しみと喜びが いろんなことがあった生涯でありましたが、そのヤコブも高齢となりまして、やがて死ぬ時が参りました。そのヤコブは息子たちを枕元に呼びまして、こんな遺言を語りました。それは皆さんの手法を開いて右側にアウトライン書いておりますけれども、上から2番目というところで、創世記49章29節の御言葉を掲げております。これが父親ヤコブの遺言であったんですが、そこをお読みいたします。私は私の民に加えられようとしている、私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナに私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。これが父ヤコブの遺言でありました。その遺言に従ってヨセフは、いろんな準備をしてまいります。ヨセフには上司がおりまして、王様パロでありますが、パロに伺いまして、休暇をいただきます。そして、故郷に戻りまして父を葬ることにいたしました。その葬儀の様子については詳しく書かれておりますが、かなり、盛大なものであったようになります。さて、ここで一つ考えなければならないことがあります。ヤコブはどうしてヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナに葬るようにと遺言したのでしょうか。遺言ということから言いますと、私たちにとっても、非常に密接な話になっております最近は。自分のことではなくても時々、ゴシップというんでしょうか、そういうことである有名な会社の経営者や有名な芸能人が亡くなった後、遺族の間でいろんな揉め事が起き、あるいは裁判沙汰になるという話をよく聞きます。それは財産のことのことかもしれませんが、あるいは葬儀のやり方、お墓のことで家族同士が揉めるということもあるんだそうです。ですからそんなことにならないようにあらかじめ遺言を残しておいた方が良いと最近言われるようになりました。そういう点から言いますと、ヤコブは非常にしっかりしております。自分が死んだらどこに葬ってほしいのか、 まあ、きちんと自分の要望を息子たちに伝えています。まあ、そこまでは非常にいいんですね。まあ、ヤコブにとってはそれは最善の方法をとっておりますが、しかし息子たちにしてみればちょっと厄介な問題になりました。というのはヤコブが葬ってほしいと願ったそのお墓はどこにあったかであります。ヤコブはエジプトで死にました。ヨセフもそしてその息子たちも今エジプトにいるんですけれども、ヤコブが指定したそのお墓というのはカナンの地と呼ばれるところにあります。まあ、私たち日本にいてエジプトとカナンがどれぐらいの距離かというのはすぐには思い浮かばないんですが、地図で見ますと、距離にして、まあ、およそ数百キロは離れております。まあ、今なら車などでそのエジプトとカナンの地を行くことはできるんでしょうけれども、当時車などありません。そこに行くだけでも大変なことであります。まあ、そういう点から見ますとヤコブはちょっとこれ大変な遺言をしたことになります。冷めた言い方になるかもしれませんけれども、ヤコブは息子たちに、まあ、飛んだお荷物を背負わせて死んでしまった、もうちょっと近いところにお墓を指定してそこに葬ってくれと言えば誰も苦労しなかったのにと、まあ、そう言いたくなる話であります。ヨセフだって、実は、まあ、すぐにこうあっちこっちに動けるような立場にないんですね。政府の高い地位にある人でありますから、身軽にあっちに行きますと言えない。まあ、行くとしてもここに書いてありますが、戦車と騎兵が後ろにくっついてくるんですね。移動するだけの大変。そしてその戦車と騎兵を連れて行かなきゃいけないわけですけれども、その費用はおそらく自分で出さなきゃいけなかったと思います。大変な出費であります。まあ、そこまで、それなのにヤコブはそんなこと知りませんよということではなかったと思います。知っておきながら自分をカナンの地にあるお墓に葬ってほしいと願いました。その理由は何であったか。まあ、ここでちょっと話が飛びますけれども、まあ、そのお墓にのことに関することですけれども、まあ、最近新聞を読んでおりまして、いろんな特集記事がされておりまして、その中で、福島の方々のことが、まあ、特集で今載っております。で、福島の方々は、まあ、ある地域の方たちは原発の事故があった後、まあ、そこに住めなくなって、まあ、避難生活を今強いられている、まあ、それは皆さんご存知だと思います。自分の故郷を追われ、自分の家を追い出されて、まあ、あんたもうそこには住むことはできないと言われて、別のところに追い出されていきました。まあ、そのことだけでも大変なことでありますが、この人たちもう一つの問題を抱えているんだそうです。何かと言いますと、先祖のお墓がその自分の故郷のところにあるんですけれども、そこに行けないんですね。まあ、行くとしても特別な許可をもらって、防護服を着て白いものを着てやっと行けるくらいでも、普段は行けない。その先祖のお墓をこれからどうしたらいいのかということで悩んでいるということらしいです。またその避難生活の長い避難生活の中で、その別の仮設所のところで亡くなる方も出てまいります。で、葬儀は、まあ、とりあえずやった。しかしその骨をですね、どうするか、そのお墓のところに納骨することができない。そうしますと、まあ、お寺に一時預かりしてもらってるんだけれども、その骨壺がお寺の、まあ、境内の中にも積まれて、そのままになっているということらしいです。まあ、生きている
間は、生きているときは住み慣れた故郷を追われ、そして今度は死んでから、今度は自分が葬られるその場所もない。まあ、そういうことが今、その福島のところで起きているということを知りました。まあ、そういうのを読みまして、改めて、ああ、日本というところは、この先祖の墓に入りたい。また、その先祖の墓を大切にしたいという思いが強いんだな。そういう人たちが多いだなということを改めて知らされていました。さて、ヤコブはどうであったか。13節をお読みいたします。その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地の洞穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑地とともに買ったもので、マムレに面している。ヤコブが指定したお墓、私をここに葬ってくれと願ったそのお墓は、ここを読んでわかる通りに、アブラハムがもともと建てたお墓であります。で、アブラハムというのは、ヤコブから見ますとおじいさんにあたりますね。つまりこのヤコブが入りたいと願ったお墓は自分の先祖が葬られている墓であります。そこに自分も入りたいと願いました。で、息子のヨセフはそのヤコブの父親ヤコブの願いを、無視はしませんで、大切に考えました。まあ、ヨセフにしてみればこの葬儀を行うってことは大変な負担はあったんですけれども、忠実にこのヤコブとの約束を果たしてまいりました。まあ、こう見ますと、ここだけ見ますとですね、ヤコブが願った自分も先祖の墓に入りたいという願いと、まあ、福島の人たち、いやそうじゃない、日本の、まあ、普通の文化で暮らしている人たちが考えているそのやっぱり先祖の墓に入りたいなという願い、比べてみますと結構似ているんですね。実はこの聖書の世界と仏教の世界というか、あるいは日本の文化というと、かなり違うんじゃないか、かなりもう外国の宗教じゃないかと私たちはこう先入観を持っているんですけれども、結構共通点があるんです。先祖の墓に入りたい。しかしとは言いながらですけれども、ヤコブが先祖のお墓に入りたいとこだわった理由は、やっぱり仏教とはちょっと違った理由で、異なっております。どういうところが異なっているかでありますが、このお墓は先ほど、まあ、13節で読んでわかる通りに、ヤコブの先祖であるアブラハムが地元の人から買って、まあ、お金を出してですね、手に入れたものであります。で、そのアブラハムという人ですが、今の時代で言えば、まあ、イラクという国がありますけれども、そのイラクと呼ばれる地域で生まれた人でありましたが、ある時神様から私の示す地に行きなさいという声を聞きまして、そして今まあ、イスラエルという国がありますけれども、そのイスラエルと呼ばれている地域に、まあ、移り住んだ人であります。で、そのアブラハムが、まあ、イスラエルの地、あるいは、まあ、カナンの地とその聖書でも言ってはいますけれども、そのカナンの地に入った時に神様はアブラハムにこんな約束をしてくださいました。これもアウトラインのところに載せております。3番目というところに書いてありますが、創世記17章8節の御言葉であります。そこを読みいたします。私はあなたの滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。
私は彼らの神となる。神様はこの時アブラハムに、カナンの全土をあなたの子孫に与えますよと言いました。じゃあこの約束は実現したのか。アブラハムはカナンの全土を自分の所有とすることができたか。残念ながらできなかった。ですね、いやできなかったという言い方はちょっと正確ではありません、自分のアブラハムの自分のものとしてしたにできた土地は先ほど出てきております、このお墓だけでありました。お墓をお金を出して買った、それがアブラハムがやっと手にできた土地であります。カナンの全土をあなたに与えると言いながら、アブラハムが手にしたのはそれだけ。まあ、そうしますと神様は約束を破ったことになるのか。確かにアブラハムの地上で生きていた生涯という、まあ、短い時間で見ればこの神様の約束は実現しております。しかし神様がご覧になっている時間はそんな短い時間ではありませんでした。もっと長かった。アブラハムが死んだ後の子孫たち、子供たち、息子たち、孫たち、そのずっと続く世代にまで及ぶ長い時間で見ております。まあ、そこには当然、今出てきます、ヤコブも入り、ヤコブの息子たち、ヨセフをはじめとする息子たちも含まれていきます。ヤコブがなぜ自分の先祖であるアブラハムが眠っているそのお墓に入りたいとこだわったのか。その理由がここにあります。神様が約束してくださった場所だからで。神様の約束のところだから行きたかったんです。でもその場所というのはまだその約束が神様のこのカナンの全土をあなたの子孫永遠の所有とすると言ったけれども、まだは実現はしております。ただこのお墓、マクペラと呼ばれるそのお墓だけが自分のものとなった。神様の約束が破られたのではありません。神様の約束が始まっているんです。その土地が、お墓をまず手に入れたでしょ、そこが出発点ですよ。そしてそこから徐々にこの神様の領域は広がっていくんですよ。その途中にあるんですよ。その神様の約束は長い時間をかけて必ず完成されていくんですよ。それが神様の約束でした。アブラハムもヤコブもそしてヨセフもみんなその神様の約束は必ずこれから実現されていくと信じ、カナンの地にあるその先祖アブラハムが葬られているお墓にこだわり続けました。しかしこの神様の約束を聞いて多くの方は疑問に思われるはずです。アブラハムに語った時の約束は素晴らしいですね。あなた、そしてあなたの子孫たちにこのカナンの地を永遠の所有としますよ。ああ素晴らしいなとその時は思ったかもしれませんでしたが、アブラハムは死にました。ヤコブも今死にました。ヨセフも死んでいきます。なおまだカナンの土地は自分のものにはなっておりません。死んだらおしまいという言葉があります。約束は素晴らしかったかもしれないけれども、死んだらおしまいですよ。みんな手遅れですよ。これはそれじゃ意味ないでしょ。 約束したと言ったけれども絵に描いた餅のようなものでああ素晴らしいなと言ってなんか喜んではいたけれども結局手にできなかったでしょう。それでは意味がないのではないか。それが多くの方の疑問です。神様はアブラハムに何と約束したでしょうか。もう一度先ほどの、創世記の、17章8節のところを読みますけれども、私はあなたの滞在している地すなわちカナンの全土をあなたとあなたの持ちのあなたの子孫に永遠の所有として与える。まあ、ちょっと日本語では長い文章ですからもうちょっと縮めてですね言いますと、神様はアブラハムに永遠の所有として与えると言ってるんですね。まあ、もちろんその中に子孫も入るんだけれども、アブラハムに注目いたしますと、神様はこのカナンの全土をアブラハムに永遠の所有として与えます。もちろん子孫たちにもですけれどもと言ってるんです。アブラハム死んでしまったじゃないか、それなのにどうして永遠の所有として与えると言っているのか。矛盾しているように聞こえるでしょうか。世の常識から言えばこれは矛盾しております。ありえない話であります。しかし聖書から言えばこれは矛盾していない、答えが一つあるんです。神様はアブラハムを死んだとは見ていないんです。もちろんアブラハムの体はこの地上の生涯を過ごしたこの体は滅びましたが、創世記17章8節の御言葉から言えば神様はアブラハムに約束しているんです。あなたはもう一度よみがえるんだ、あなたの体は一度滅びるけれどもその死からよみがえっていくのだ。アブラハムがよみがえるとき、アブラハムは何を見るか。アブラハムの目はこのカナンの全土がすべてあなたのものになっているのだ、そういうものを見るのだよと神様は約束してくださいました。この約束はアブラハムだけではありません。イサクにもこの約束は語られ、ヤコブにも語られ、ヨセフにも語られ、そしてヨセフからあるいはヤコブの息子たちから続くその子孫たちにも及んでいくと言っております。その子孫たち誰ですか。私たちなんです。神を信じるものであるのならすべてこの約束をいただいております。まあ、他の宗教では先祖のお墓のところに行って手を合わせたとしてもそれはただ亡くなった先に亡くなってしまった先祖の方々のことを懐かしむということしかできません。しかし私たちは違います。私たちは他の宗教と同じように家族が亡くなればお墓に葬ります。でもそこで終わりではありません。イエス・キリストという方がかつては私たちはお墓の前で懐かしむしかなかった、あるいは悲しむしかなかった、どうすることもできない場所だと思っていたその絶望の場所を希望の場所に変えてくださいました。なぜお墓が絶望の場所から希望の場所になったのか。死んだら終わりだと世の人たちは言いましたが、この方が イエス様、私たちの救い主、死んだら終わりじゃないということを示してくださった。
この方は十字架で確かに死なれましたけれども、3日目に墓からよみがえってくださった。だから、もはやお墓は絶望の場所じゃない。いや、もうそこは希望の場所なんだと言える。
そのことをヤコブは信じて死んでいきました。ヨセフもその父親の信仰を見て、確かにそれはあると信じていきました。
まあ、ヤコブもいろんな賭けの多い人でありました。若い時には、双子の兄弟であるエサウを騙して財産を乗っ取ろうというような、そんなことを考えていた人でありました。しかし最後は素晴らしい信仰を次の世代に伝えていったんです。自分の死ぬ姿を通して神様の栄光を表していきました。
私たちも自分の家族の中に先に召された人たちがおります。自分の父親や母親を、送りました、亡くしましたという方もいるでしょう。あるいは自分の兄弟を亡くしたという方もいるでしょう。あるいは自分の親戚、友人、知人を亡くしてしまったという方もいます。そして中には自分の息子や娘を天に送ったという方もいます。
誰だって、どんな人だって、あの愛する家族にもう一度元気な姿で再会することができたならと涙を流して願っております。
神様は私たちの救い主だと言われますけれども、そんな私たちの心の叫びを聞いてどうされるんでしょうか。死んだものはもう終わりですよ、諦めなさいという方なんでしょうか。死んだら終わりだよと私たちに最後通告をされる方なんでしょうか。
そうじゃない。私たちは死んでしまったものを取り戻すことはできません。この方が私たちに代わって死からその人たちを取り戻すのだと言ってくださいます。
そのために何をされたか。神である方が私たちのところに来られ、私たちの罪を背負われ、その罪というのは私たちを死に追いやる最大の原因でありますけれども、その罪を背負われて十字架にお付きになる、そこまでして私たちのことを死というものから救おうとされました。
私たちの信仰の大先輩たちはこの約束を信じて地上の生涯を全うして行かれました。
この教会に関わる方々で言えば、召された順番から申しますと、中本亀子姉妹が最初に召されました。その、本当にわずか数日後に柳本邦子姉妹も天に召され、そして2年前には笠松よし子姉妹も天に召されました。でいずれの方々も、本当に末期がんという形で病床で、召されていきましたけれど、そして私は、本当に亡くなる前に何度かそのお見舞いに伺うことになりましたけれども、本当に弱っていく、その姿、徐々に弱っていく姿を私は見ることになりました。 しかし信仰は弱らなかった。いや、むしろ信仰は輝き出していった。亡くなるっていうこと、人が亡くなるっていうことは悲しいことではありましたけれど、しかし信仰の先輩たちは私たちの本当に大切なものを手渡してくださった。私はそれを皆さんに伝えたいと思うんです。私たちは今度それを次の世代に渡す場になります。まあ、私たちは生きている間にさまざまなことをする仕事がありますけれど、どんな人であっても最後にしなければならない仕事があります。それは死ぬという作業だとある方が言いました。まあ、私もこんなところに立ちながら語っておりますけれども、この神様を信じて私たちも天に召されましょうと言っているようなもんでありますが、じゃあ私本当に最後まであの先輩たちのようにしっかりと信仰を告白して死ぬことができるのかどうか。意外に死ぬのが怖いとか言ったり、いろんなことを言ってなんか迷いさまよい歩くのではないか、なんか自分の中でそんな、ことを考えたりもするんですけれど、私は信仰者として何もできないんですという方がたくさんおります。私たちはできるんですね。たとえ病床のところにあったとしても、私たちは実は人に対して、次の世代の人たちに対して大切なものを渡していくことができる。私たちの先輩たちが神様のこの約束を証しして信じて生涯を送られました。私たちは大切な宝を今手にしております。普段はそんなことは忘れていたかもしれません。でも一年に一度でいい、本当にこういう時、私たちが神様を通して与えられているその恵みと宝がどれほどのものであったのかを思い起こし、また私たちもその先輩たちの後ろ姿を思い浮かべながら歩んでいきたいと願わされます。お祈りいたします。天の父なる神様、今日私たちは先に召された方々のことを思い起こして、そしてまたその私たちを苦しめている死というものに対してあなたがどのような約束をしてくださっていたのかをもう一度思い起こし、そしてまた先輩たちが私たちに手渡してくださったその宝がどれほどの恵みであるのかをもう一度思い起こすことになりました。私たちのうちには先に天に送った方々のことがあって、その方々のことを思い起こすとき、私たちは本当に悲しみに暮れるものであります。何とかしてもう一度会いたい、もう一度元気な姿で再会したい、そして本当に楽しく喜び合って、いやもうまた泣くこともあったとしても、もう一度一緒に歩んでいきたい、そういう思いを私たちは抱えて悲しみにありますが、主よ、どうか私たちが苦しむこの苦しみを知ってくださって私たちを救ってくださいますよ。先に召された方々はその救いを信じて天に招かれてまいりました。私たちはそのようなあなたの約束を覚えたいと願います。 この教会の直接の関係された方々で言えば、中本亀子姉妹がそれを明かしされました。柳本邦子姉妹も明かしされ、笠松芳子姉妹も明かしされて天に召されてまいりました。そして、本当に、私たちはお会いすることはありませんでしたけれども、酒井さんご夫妻の お嬢さん酒井佳代姉妹の八尋先生から本当にそのあなたの救いを伝えられ、聞くことになり、あなたを信じ、あなたを明かしして天に召されてまいりました。その他にも私たちの家族の中に召された方々がおりますが、主よ、本当に私たちはその時悲しみました、苦しみましたが、あなたの約束がなお今あることを覚えて感謝いたします。どうか私たちのうちにあなたの約束を覚えさせてください、励ましてください。やがて天でもう一度顔と顔を合わせて再会できる日が来る、そのことを信じて私たちが歩めるようにと、お一人お一人に力を与えてくださいますようとお願いいたします。委ねて感謝して、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。